石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
先日ですけども、 Google が Android のバージョンの命名のルールを変更するというふうに発表しました。
はい。
これまではね、ずっとこうお菓子の名前がついてたんですけども、うん、今開発中の Q からはお菓子の名前つけないと、
あら、
Android 10になってしまうというような話でございます。ね、さすがにこう Q がつくお菓子がなかったのか、
寂しいな、
もう飽きたのか、ね、あと Google の本社にはそのお菓子の名前のついた時の、ね、キャラクターみたいな銅像をね、いっぱい置いていくんですよ。はいはい、メインの入り口のところに1個と、あと過去のものはカンパニーストアっていうお土産を買うようなところが Google の本社にあるんですけど、そこの横に歴代のそのお菓子のモニュメントが置いてあって、そこで記念撮影できる、
展示されてるんですね。
でその展示スペースがもう空きがなくなったんじゃないかっていうふうにね言う人もいたりとかして、
いろんな理由があ
って、そうあって、まあ、やめてしまうという感じですね。ね、非常にね親しみもあってよかったりもしましたけども、
いや楽しみにしてましたよ私は。
うん、何が来るのかっていうところ、そうそう、ただまあみんな飽きてきたっていうのも正直あるのかなっていう気もしますし、
でもはっきりした理由は分かってないんですか。
分かってないですね。
特に発表されてない
されてないですね。だこの辺はね、また何か機会があればぜひともね、取材できればなと思いますしね。ね、本当ね世界中が注目してたりもしましたし、
ね、
あ、こんなお菓子の名前があるんだっていうのもね、
気に
したりしたので、ね、そこはね、今後出てこないってのはもったいないなって気もしますね。はい、
はい、さて今週の特集ですが、
はい、ちょうど1年ぶりにエンガジェットの矢崎編集長を迎えして、9月に行われるアップルのイベントを中心にスマホ関連のニュースを取り上げていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
9月のアップルスペシャルイベントをエンガジェット矢崎編集長と大予想。恒例のアップルスペシャルイベントが9月に開催されると予想されています。噂されている新型の iPhone はどんな性能になるのか、 iPhone 以外の製品は登場するのかなど、さまざまな憶測がありますが、本日はニュースサイトエンガジェットの編集長矢崎飛鳥さんにお越しいただき、このイベントの注目ポイントなどを伺っていきたいと思います。矢崎さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。矢崎編集長にはちょうど1年前にお越しいただいて、同じようにアップルのイベントについて話を聞きました。今年も気になるアップルの動向を様々に聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、というわけでね、毎年この時期になりますと、ね、9月のアップルイベントがどうなるのかというところでね、まあ、各媒体盛り上がってるのかなという感じですね。
風物詩のようですよね。
そうですね、
もう噂で、
はい、やっぱりエンガジェットの中でも iPhone ネタっていうのは非常に人気なんですよね。
もう今はもう毎日のように噂まとめみたいなのがあって、どこを見ても同じことが書いてありますよ、うちに限らず。
まあね、噂の出どころはある程度限られたりもしますしね、信憑性のあるアナリストがツイートしたとかね、あともありますし、中国の工場方面からなんか画像が上がってきたみたいになったりもしますし、
もうそしていつも私昔週刊誌作ってたじゃないですか、はい、その時はなんかこう予想モックとかを作ってたんですけど、
はいはいはい、
最近は新鮮で買ってきた方が早いですよね。もう今実はこのスタジオにもあるんですけど、
はいはいはい、
買ってまいりましたよもう、
ね、昔本当ね一生懸命作ってましたもんね、あれお金かけてね、こんな感じになるんじゃないかみたいな。
まあ例年同じものが出ますよね。
そうですね。なのでまあね、最近っていうかもう数年前からもう答え合わせになってるというか、とりあえずまあね、新鮮出回した木のまま発表会でも発表されるという感じなので、極めて信憑性が高いようなものが今日もね並んでるのかなというふうに思います。
は
い、
問題は中身ですからね。
そうですね、デザイン的にも中身って最近だったりもしているので、まあその辺もねいろいろ語れればなと思います。はい、まず今年まあ予想されるのはラインナップ的に何種類になりそうなんですかね。
まだ3モデルと言われてますよね。
まあね、こう最近はずっとまあ3モデル通してるという感じですけども、今年もまあそうなんじゃないかというところで言うと、名前はどんな感じになりそうなんですかね。
名前に関しては例年いつも最大の謎が名前ですよね。形とかスペックとかは散々リークするんだけど、名前が割と最後までわからない。今はなんか、ね、イレブンだったりプロだったりって言われてますよね。
そうですね、まあその辺がね信憑性が高いんじゃないかというふうに言われたりもしますね。去年も確かね、名前に関しては直前になってこう出始めてきてね、 10R とかで当日発表になった後は今度は大文字なのか小文字なのかで
ありましたね、大文字小文字問題ありましたね。
あれね、X の後にこう R があるったりもするんですけど、それがこう四角に囲まれていたりとかして、プレスリリースによっても表記はバラバラだし、その記事によってもバラバラだったりもするので、じゃあこれってライター人メディア人からするとちゃんと書かなきゃいけないっていうプレッシャーがある中で、
怖いですよね。今回11が愛2つで表してきたりした
ら、ね、そう
怖いな。
パッと見分かんなかったからね、そのフォントで言うとね、っていうところで言うとかなり名前がギリギリにならないと出てこないのかなというところですけども、まあプロっていうのがちょっと出始めてきたのかなというところですかね。
そしてやっぱり見た目のインパクト、まあ最も先行している噂ですけどカメラですよね。カメラの部分ががっつり正方形に近い形でくり抜かれてますよね。ケースとか見ると
どうですか。
これはこのなんかこうカメラの正方形のこの丸い感じとかってアイコンとかに合わせてあるんですかね。
あ、確かにアイコンね、あのアプリのアイコンの比率には近いかなっていう気がしますけど、がっつりとねこう四角、もう切手ぐらいの大きさの四角の中に、まあ、3つのカメラが配置されていると。でしかもこう、ね、三角形に配置されているっていうのがかなり特徴的な感じですよね。
うち一つのモデルは2眼なんじゃないかしら。これがそう、その 10R の後継とされるものが2眼になってますけど、統一して四角くちょっと長方形かな、くり抜かれてますよね。
そうですね、だから2眼もしくは3眼で、あとまあフラッシュ的なものが載っている LED が入っているという感じですよね。
アンドロイド見るともう今3眼どころ騒ぎじゃないですよね。
そうですね、
4眼5眼
カメラ増えてたりもしますが、とは言いつつも他のアンドロイドメーカーの場合だとね、縦一列に並んでたりとか、ファーウェイもね四角だったりもしますけども、過去にはね、アップル的にこのデザイン大なんですかね。
見慣れるんじゃないですか。
そうですかね、
大体毎回言われてますよね、今度のはって言って。
まあ確かにね、
結局見慣れてるような。あとなんか空張りがまたなんか増えるとか変わるとか言われてますよね。
そうですね、去年のあの 10R はやっぱりアップル的にはどう捉えてるんですかね。
値段の下がり方を見ると余ってるような気がしなくはないですよね。ただまあすごく大量に作ってるのかもしれないし、そこだけでは言えないですけど、私はもうなんか 10R はすごく末永く売るのかなと思ってたんですよね、8のように。でもなんか噂を見るとこうやってちゃんとアップデートされてるみたいなんで、まあアップデートしても前で売るかもしれないですけど。
そうですね、まあずっと売ってる感じはあったりもしますもんね。でそれで言うと今回おそらく3機種同時発売みたいな感じなんですかね。
なるんじゃないですかね。
まあだからね、2年前もずれてたし去年もずれましたけど、まあ、あれずれてね得することはあんまなかった感じもしますもんね。
そうですよね、結局みんな全部買うみたいな。
買う人いるし、
うちの界隈の人はそうですよね。
だしね、ま、どうしても街になっちゃうというか、
ハイエンドが出てからローエンドは逆ならまだしも、ちょっとなかなか後から出た方が不利ですよね。
そうっていうことで言うと、街になっちゃうことを考えると、まあ、今回はね作れるんだったら、まあ3モデルなのかな、同時かなという感じですよね。
そうですね。そして私が最も気になるのは、2年前は10と一緒に腕時計が発表されたじゃないですか。
はい、
そのサイクルでいうと今年はなんか一緒に発表されるパターンなんじゃないかなと思うんですけど、いかがですかね。
まあだからぼっちも出そうな感じですよね。
噂もぼちぼち出てきてますよね。
なんかね、日本メーカーの有機 EL パネル使うみたいな話もあったりもしますよね。
あとはボディが セラミックとチタンになるんじゃないのか。チタンは、
もう増えるっていう。
チタンは重くないんですかね。セラミックモデルお好きでしたよね。シリーズ3ではセラミック使われてましたね。
そうそう、シリーズ3ではセラミック使っていて、一目惚れして買ったんですけど、なぜか4になってなくなるっていう悲しい思いをしてしまい。
セラミックね、すごい一番強度が高いって言いますからね。
そうそうそうそう、高いしね、質感も良かったんですけどね。
ガンガン落とす人には絶対いいような気がしますけどね。
一回落としましたからね、自分今年ね、2月に。
それは壊れたんでしたっけ。
見事に壊れました
ね。
でガラスの部分がピキーってひびが入ってしまい、あの MWC の最中で、要は日本だと、あのホテル泊まってベッドの横にあるじゃないですか、ダイニングベッドの、あそこにサイダーって時計置いておくじゃないですか、で落としても大抵日本のホテルって下絨毯かもしくは木製だったりするのでまず壊れないんですけど、バルセロナのホテルって下石なんですよね。なので朝起きてこうね、床に落ちてるアップルウォッチを拾ってみたらピキーって割れていて、
外に落とさんと変わらないです。
そうそうそう、まさにそうですよ。でね、帰ってきてアップルストア行って直してもらおうと思ったら4枚から取られるとかっていうので、アップルケア入っておくべきだったな。
そうですね、アップルケアは iPhone も出るたんびに今までのスマートフォンで最高水準と高度硬いあの画面、カラスを採用っていうけれども、ちゃんと壊れますよね。歴代ちゃんと割れてしまう
ね。え、みんな結構割れてる人多いですよね。
そろそろもう絶対割れないっていうのを出すと一番のニュースになるような気がしますよね。
そこは保証し、ね、できないもんなんですかね。
割れない iPhone って多分一般の人にとってはタイプ C になるかならないかとか 5G になるかならないかとかよりもっと身近で切実な問題のような気がします
よね。まあね、防水も対応してきてね、だいぶ丈夫にはなってきたりもするので、もう一声ね言ってほしいなって気もしますし。
やっぱスマホ落とします。
落とします。ただ私気になってるのは、日本の方ってスマホケース必ずつけるじゃないですか、海外ってそうでもないから、割れることってあんま気にしないんですかね。
海外の人はどうなんでしょう、車移動が多いから割る機会が少ないのかしら。大体あの悲劇を目撃するのってホームだったり電車内だったりしません。
移動中とかの、
まあだからアジア系の人は結構ケースつけてることが多いのかなってことはしますし、その点あんまり欧米系の人はつけてるイメージはないですね。
そう、私の周りライターの人とかはスマートフォンの本体を撮影することが多いから、そう結構ケースつけてない人が多いですね。
あ、そうか、邪魔なんだ。
今回じゃあ Apple はiPhone と Apple Watch を発表するっていう感じですかね。
なんかサプライズ欲しいと気もしますよね。まあ、このところの感じで来るともう一つ欲しいなっていうのはあると思うんですけど、毎年すごくこう MR 推しではあるじゃないですか、はいはい、一緒に向こうに行くと必ずなんか MR のブリーフィングとかがありますよね。まあなんかハードがあろうがなかろうが MR についてのまあ発表会の中で言及はありそうですよね。
まあね、やっぱりカメラ推しっていうところもあったりもしますし、まあそこでのね組み合わせ、カメラで撮ったもののリアルな世界にどうね画像を重ね合わせていくかっていうところは、まあ、注力していくんだろうなって気がしますね。
そうですね、MR デバイスがあるとね、まあ、盛り上がるは盛り上がりますけどね。
専用デバイス、
さすがにやっぱスマートフォンをかざす、まあアップはどちらかというとタブレットをかざすという感じのデモの方が多いですよね。まだやっぱりちょっと MR の本当の世界っていうのはやっぱスマートフォンをかざす感じではないのかなって私は思うんですよね。
けどあんまりその市場的に成功してないじゃないですか、 MR デバイスって
そこになんか
一石を投じますかね。
AirPods のなんかこう延長みたいな、すごく身軽につけられるものみたいな、開発考えてないこと絶対ないですよね。でも出す出さないかまたすごく慎重なところなのでね。
確かに AirPods に関してはね、ワイヤレスのイヤホンとして、まあ、あれはね市場を作りましたよね、 Apple としてはね。
そうですよね。ホームポットも日本で出ましたしね。
ホームポットどうですか実際に。
ホームポットの音量の私の住んでる家では 20% くらいで多分苦情が来る感じ
で、まあ、8月23日にホームポッドとして、まあね、Apple のスマートスピーカーが発売になったという感じです。でなぜこの8月のタイミングなのかよく分かんないんですけども、で、まあ、実際に、ね、我々まあ触ったりもしているというところですけどもね、まあスマートスピーカーとして考えるとちょっとお高かったりもしますし、大きさ的にもちょっと大きいかなというところだったりもしますけども、
音めちゃくちゃいいですよね。
めちゃくちゃいいっすね、
本当に ぜひ皆さんにも聞いていただきたいと思うぐらい、すごいどこにいてもなんか立体的な音がするんですよね。
そうだからそのね、あの音楽を再生するときに一番最初に自分が発した音を壁に当てて、それに返ってきた反射をちゃんと AI が理解して、それで最適な音を再生するというものになっているので、まだどこに置いても、ね、端っこに置いてね、壁の方に置いても、部屋の真ん中に置いても最高な音質が出るように作られているという感じですよね。ただなんか、ね、その点で言うと、まあ、非常によくできたスピーカーだなという気もしますし、でしかもね、あの2つつなげることもできるので、2つつけるともう最高の音質になると。
なかなか値段張りますけどね。
そうですね。
スマートフォン1台ぐらいにいくんじゃないかな。
3万数千円ね、1台ですから、かける2台になるとまあ7万円ぐらいするという感じですし、ただ私はあのあれ Apple TV とつなげていて、Apple TV の映画の音とかがステレオで出るようにとかすると、またそれも非常にね、映画がこう迫力ある音できるというところですね。
やっぱり iOS デバイスに巻かれるとすごくこう体験がかなりリッチになるというのがもう年々向上してますよね。
いや本当ね、あの巻かれてる感じが半端ないなっていうところなわけですよ。
アップルに巻かれる家と、Google に巻かれる家と別の家建てたらいいんです
ね。本当もうそれかね、あの部屋で買えるかねっていう感じ。まあだね、本当実際その iPhone 持っていて、そのホームポッド持っていて、あと AirPods とか持ってると、その音楽とか聴いてると iPhone 上で切り替えができるようになっているので、うん、AirPods で聴いてる音楽をホームポッドで聴こうかって時は簡単に切り替えられるし、あと OS のバージョンが上がれば近づけるだけで今度は切り替えができるようになると。
そうですね、 OS のバージョンで今思い出しましたけど、 OS のバージョンアップがありますよね。
あ、そうですね、
はい、この発表の直前ぐらいに大きな発表があって、
うんうんうん、はい、 iOS13
になっていろいろできるようになったっていう記事をいっぱい書きましたけど、今パッと出てこないの
そうですね、あの一つにはダークモード、もともと UKL は自分で発行しているので、まあ、黒がいっぱいあるとその分だけ発行が少なくなるので、まあ、消費電力がつながるんじゃないかと。一方液晶はもう全部ね、黒だろうが白だろうが光ってるので色は関係ないだろうっていうふうに言われたんだけども、まあダークモードが入ってれば液晶もまあいいんじゃないかと、あと iOS13 で言うと地図が進化するというふうに言われていて、
地図楽しみですよね。
うん、
地図すごいですよね、今最もバチバチやってるジャンルじゃないですか。
そうそうそうそうそうそう、そうなんです。
参入の話とかも含めて、
うん、ね、だから iOS13 では、アメリカからそういったまあ、Google でいうところのストリートビューみたいな感じ、ルックアラウンドっていう機能が搭載されて、まあ、実際に街中を走って撮った映像が、まあ、地図で表示されるようになるだろうというふうに言われてたりもしますし、関係者の話によれば、まあ、日本もちゃんと注力してるから期待してくれみたいなことを言われたり言われなかったりもしてるので、
Google はもう Google マップをインフラにしようとしてますよね、うん、Google マップからもうお店の予約もできるし、チケットの手配もできるし、完全にあっちを OS にしようとしてますよね、
うん、
そこを取られたくないんでしょうね。でもやっぱり最初に Apple が Google マップを標準じゃなくした iPhone から取ったタイミングで、最初何してんだろうと思ったんですけど、そんな前から結構こうなることを予測してたっていうのはもうやっぱすごいですよね。
うん、だから Google は今速攻突き詰めてるし、 Apple も猛烈にキャッチアップしようとしているだと思われる
んです。もうすでに今の段階でも Apple のマップ良くて、
そうだからだいぶ進化もしてますし、でだからうちの近所、去年の夏ぐらいにはその、ね、アップルマップっていう車がもう何回も走っていて、
乗ったんですか？
乗ってはないですけどでよね、だからもう実際に日本でもそういったこう、ね、情報収集一生懸命してるようなの でしかもね、そういった地下の乗り換えとかにも対応するというふうに言ってたりもするので、まあ、iOS13 進化すると非常にねいいのかなと思いますね。あと何かありましたっけ、 iOS13 って。
iTunes が
ああ
っていう話がありましたよね。
そうですね、
はい、そこはなんか、まあ、そんなに影響なさそうですよね。もうなんかみんなそんなに iTunes で楽曲単位で買ったりもしてないと思うし、
でもまあ変えることは変えるんですよね。そう
変えますよね。
名前的に iTunes はなくなるけども、うん、iTunes ストアは残るので、単に Apple Music でストリーミングで5000曲聴くだけではなくて、ストリーミング対応してない曲も変えるとところなので、実用的には問題ないんですけど、この間の WWDC ではめっちゃバズったみたいな感じですよね。
iOS13 のアップデートに関しては iPad の方が注目されてますよね。 iPadOS というふうになりましたけれど、ね、
iPad は今回はないですかね。
このまあ OS のアップデートに伴って何かアナウンスがありそうな気はしますよね。
新製品で、
新商品というよりはまあ我々の iOS13 で iPad はより素晴らしい体験がとかいう話をされるような気がしますよね。いつもの口調で。
そこではいいそうですよね。ね、iPadOS になることによって、まあ、一番面白くなるのは MacBook とつなげると、まあ、サブのディスプレイとして使えるようになると。
サイドカーですね。
サイドカーというものもありますし、あとまあ操作性も大きく変わってパソコンライクにより使えるようになってくると。
USB メモリーが直接読めたりとかっていうのも結構話題になりましたけども、
ファイルも使えると。
まあ要するにパソコンライクに使えるっていう部分ですよね、一番注目されているのは。
やっぱりまあね、アップルとしてはマイクロソフトのサーフェイスを相当意識しているというか、あの市場を取っていきたいっていうのが感じますよね。
ですね。サーフェイスに対抗しているのかどうかは分からないですけど、 Mac と iPad のなんかこう立ち位置みたいなのが結構微妙になってきてますよね。
そうですね、まあね、 iPad を非常に進化もして使い勝手上がっていく中 で値段も上がってたりもしますし、 1TB モデルなんてまあ20万ぐらいするじゃないですか、っていうところで言うとね、じゃあ MacBook じゃなくてもよくないみたいな感じになってたりもしますよね。
石川さんは MacBook に SIM 入ったら嬉しいですか、それとも iPad Pro でいいですかね。
いや、 SIM 入ってくれたら歓迎しますね。
そうですか、そこ絶対やらないですよね。
やらないですね、ね、そうやってほしいなって気もしますし、 Apple としてもやっぱりキャリアが売ってくれるようになるじゃないですか、そういった販路を獲得するっていうところで言うとね。
そうですよね。あと今キャリアが売ってくれると思い出しましたけど、携帯の買い方変わりますよね、10月から。
そうですね、
この iPhone はちょうど変換期に当たる発売日になりそうですよね。
ね、あのこの間の、ね、ソフトバンクの決算会見で宮内社長が9月末から10日間ということを言ってたので、おそらくソフトバンクの宮内さんが言う発言から想像するに9月20日に iPhone 発売されそうなんですけど、この10日間がどういう売り方になるかっていうところが注目といいますか。
そうですよね、なかなかちょっと、今目が離せない、最も注目されている
ねえ
ですよね、価格に関しては。
今までの売り方であったらソフトバンクと KDDI はまあ4年間のカップで半額をサポートしますよっていうの売り方になるので、その売り方が10日間だけ売られる可能性もあるし、新しい売り方で9月20日から始めちゃう可能性もあるし、
なんかもうオリンピックのチケットみたいになってきましたね。
いや本当にそうですよ。
よくわかんないですよね、複雑すぎて。
なんかルールを確認しないとね、なんか失敗するみたいな感じになりますし。あとね、やはりそのアップルの発表会で注目したいのは、例年ね、各キャリアの社長もしくは幹部の人が来てるので、まずねその人を見つけるっていうところから我々仕事が始まるんですけども。
そうですね、誰が来てるかですね。もうまあキャリアの VIP は大体、VIP は大体皆さんいつもいるんですけれども ね、ただまあ過去にはもう結構変化球で任天堂の偉い人とか結構変化球ありましたよね。
そう
ちょっと本当目を凝らして見てないと、
ね、だから去年は吉澤社長、KDDI はその年が去年初めてだった高橋社長、でソフトバンクは新馬さん、新馬副社長だったりもしましたし、プラスね今年はもう一人、
もう一人いるかもしれないですね。
来るのか来ないのかっていうところが個人的には猛烈に注目してますね。
動向気になりますね。
でこの間 その楽天の決算会見の時に、その山田さんって楽天モバイルの社長が iPhone 扱うんですかって聞かれて、ノーコメントですって答えたんですよ。でその時に山田社長の表情じゃなくて、ずっと僕は三木谷さんの表情をずっと見てたんですけど、何とも言えないイエスともノーとも取れない表情をしてましたね。
まあでも絶対欲しいですよね。
けど そうね、それで言うとアップルも、まあ、売ってほしい感はあるじゃないですか。販路として一つ欲しいだろうし、楽天としてもユーザー取りに行こうと思ったらそれは iPhone はマストだし。
そうですよね、そして楽天はまた売るのうまそうですよね。ポイントとか彼らの経済圏を活用してうまく売りそうですよね。
でしかもティム・クックさんと三木谷さんは接点がないことはないみたいな。楽天の三木谷さんは一応ティム・クックには今度キャリアやるんだよって話は知ってたらしいので、その2月の段階でね、
なので iPhone を使う可能性は十分にあるだろうし、発表会で三木谷さんがいるかどうかっていうのはね、
注目、
一番注目ですね、うん、
特に Apple Watch に関してはセルラーモデルは、うん、今3キャリア独占ですよね。そういうところでもキャリアが増えるっていうのはもう本当いろんな動きがあるので大注目ですよね。
ですね。でしかもね、結構楽天に関しては eSIM には前向きな感じもするので、ね、eSIM 対応のね売るってこともあったりするのかなとも思いますし、ドコモのね社長加藤さんが一番初めての時にアップルに呼ばれた時は厳重体制で確か入ってたんですよね。
そうなんです。
で今年三木谷さんが入るところが目撃されるのかどうか、とにかくいろんな社長はお探さなきゃなという感じですね。はい、まあ、すいません、今までの話を聞いて何か感想ありますか？
そうですね、矢崎さんがいらっしゃる回って本当になんか台本が合ってないような感じの本当にフリートークの回なので、ちょっとどういう話題が出てくるのかっていうのは毎回ワクワクして聞かせていただいてます。なんか今話したことが今後ね、答え合わせとしてどのくらいのものなのかっていうのもちょっと注目したいなと。
そうなんです。いつも、ね、答え合わせもしたいんですけど、答え合わせの回には呼んでいただけないんですよ、うん、答え合わせはなんか西田さんとかされてますよ。
いやいや違う、西田さん来たことないからちゃんと自分でしてますから、はい、はいはい、というわけで最後にじゃあリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
はい、エンガジェットと引き続き新しい iPhone、Apple Watch、Apple の情報をですね、追っていきますので、ぜひ石川さんにはですね、原稿を書いていただいて、読者の皆様にはですね、ラジオと一緒にエンガジェットも読んでいただけると嬉しいです。
はい、ね、発表会後には記事が大量に上がるでしょうし、はい、まあ、その中の1本は自分が書いてる可能性もあるかなと。
1本ですね。もうちょっと書いていただきたい。
控えめな。
もうちょっと書いていただかないと困るんですけどね。ぜひお願いいたします。
は
い、
今後ともよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。本日のゲストはエンガジェット編集長の矢崎飛鳥さんでした。以上特集9月のアップルスペシャルイベントをエンガジェット矢崎編集長と大予想でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間、いつでも無料でお聞きいただけます。さらに動画配信サービスパラビや音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお聞きいただけます。どうぞご利用ください。またツイッターのアカウントは spno1media spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、はい、来週ですが、
来週ですけどもソフトバンクさんにお越しいただき 5G 戦略について聞いていきたいと思います。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。ランガン。